14ページ、三輪久子、安心して子育てできる子育て施策を。令和5年度に実施した子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査及び子どもの未来応援調査の結果に基づき、市民の希望が叶う子育て施策を求めるため、以下の質問をする。問い、育児休業による第一子3歳未満児の退園廃止を求める声は切実だが、今後どのように改善するのか。答え、福祉部長。育児休業による退園を廃止するための受け皿の確保については、公立園ではさらなる保育士の確保と3歳未満児童保育室の整備が必要となり、困難であるため、段階的な改善に向けて、民間小規模保育事業所の新設など、3歳未満児の保育の受け皿拡大に努めていく。問い、子育て支援、経済的支援の観点から、第一子から3歳未満児の保育料無償化を求める声があるが、再検討の必要があるのではないか。答え、福祉部長。令和7年度に、第2子以降の保育料無償化を実施、状況を踏まえて検討していく。問い、保育士、幼稚園教諭の職員数の実態はどのようか。また、来年度の採用予定人数の見通しはどのようか。答え、福祉部長。令和6年度の職員数は、正規職員が122人。会計年度任用職員は144人である。来年度の採用内定者は14人であり、引き続き経験者採用試験の実施や応募条件の緩和など採用拡大に努めていく。問い、正規職員として採用された保育士の離職率はどれほどか。離職理由の分析と評価、課題は何か。答え、福祉部長。令和5年度の保育士の自己都合退職者は6人で、保育士全体における割合は 5.0% である。離職理由は結婚、出産、家庭の事情などである。また、業務内容が厳しいといった理由もあるため、職場環境の改善について少しでも負担を軽減できるように対応していきたい。問い、潜在的な待機児童を含めた待機児童は何人いるのか。また、潜在的保育士の実態は把握されているのか。答え、福祉部長。待機児童は年度当初ではいない。市内の潜在的保育士の数については把握していない。問い、会計年度任用職員の処遇改善、給与、有給休暇などの見通しは具体的にどのようか。答え、福祉部長。保育士については給与を若干上乗せしているが、国の動向に従い対応していく。玉置新一、下水汚泥の有効利用について。下水道の普及とともに、下水汚泥が増え続けている。従来の埋め立て処分は、環境への影響や処分地確保など問題が多い。昨今では、下水汚泥をエネルギーや資源として利用すべく、様々な取り組みがされており、下水汚泥は高いポテンシャルを有している。その観点から、本市の汚泥の減量や資源化の取り組みについて、以下の質問をする。問い、一般質問にあたり、株式会社大地を視察した。同社では、すでに本市以外の東農4市で生じた下水汚泥の一部を有機肥料化している。本市も試験的に3ヶ月150トン分の下水汚泥を同社に搬出するとのことだが、安全性は問題ないか。答え、水道部長。農林水産省で定める 調査基準に基づく検査で安全性を確認し、受け入れていただくことになった。問い。広域のゴミ焼却施設の目標稼働開始年度を2037年としているが、それに向けた取り組みはどのようか。答え。環境文化部長。東濃西部広域ゴミ焼却施設整備等に係る基本構想策定委員会を中心に基本構想を策定中である。問い。基本構想の方針はどのようか。答え。環境文化部長。基本構想の方針は定まってきており、候補地の選定の段階に入った。基本的には焼却施設を中心に整備することとしており、下水汚泥は各市で処分する方針である。問い。下水汚泥の資源化のための広域施設は整備しないということでよいか。答え。環境文化部長。国が資源化に向けて取り組む方針であることや、下水汚泥を扱うことによる焼却炉の大きさも考慮し、必要な施設のみとした。問い。広域のゴミ焼却施設の稼働開始の目標まで13年しかない。土岐市や瑞浪市で再資源化の体制整備が進む中で、本市の状況を非常に心配するが問題ないか。答え、水道部長。下水汚泥を三の倉センターで焼却し、汚泥量を10分の1以下にして埋め立ててきたが、広域化によりそれが難しくなる。下水汚泥の適切な資源化や処分ができるよう検討していく。答え、環境文化部長。下水汚泥については、様々な技術や方法があるが、課題も多い。関係者と協力しながら進めていく。イラスト。農林水産省、国内資源由来肥料の活用事例集より、株式会社大地の取り組みを紹介する資料が掲載されています。イラスト終わり。